藤沢歴史探訪、今月は御所見地区の歴史と史跡をテーマにお届けしています。今月ご協力いただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブの堀さんです。さあ今日はですね4週目ということでこのテーマ最終週となります。御所見地区の史跡の中から今日はですね養田村を創創したと言われております伊藤家についてまず堀さんご紹介いただけますでしょうか。
はい、それでは養田村は室町時代後期伊藤孫右衛門助則が伊豆河津荘からこの地に入り帰納し養田村を創創したと言われています。助則は曽我兄弟の父河津助康の弟です。助則は永禄3年西暦1560年今の次元寺のあるところに寛政寺薬師堂を建立し天正2年西暦1574年には養田に寒川社を勧請しています。さらに慶長2年西暦1597年には養田中将に曹洞宗受賞寺を建てています。また同時期に薬師堂から北側の山に駿河の秋葉山になぞらえて秋葉神社を祀られました。助則は相模の国の七長者の一人に数えられていました。また酒田の本間家大阪の河野池家とともに日本未来人などとも言われていました。助則には4人の子供があって長男は出家次男の孫右衛門が本家を継ぎ三男一郎兵衛が雇え四男宗兵衛は西条へそれぞれ分家して養田の伊藤三家と呼ばれていました。伊藤家の家紋は伊織に木工紋です。伊豆の国の伊藤家一族の紋です。天正18年西暦1590年7月徳川家康が鷹狩りと称して関東各地を視察し在地土豪の懐柔と家臣団の配置統制に努めました。その時藤沢では異行寺綿内では福原家伊田では伊藤家などが旧白所として利用されています。その後も家康は中原街道を江戸城に向かう途時伊藤家を宿にし名字台頭を許し本領安堵のお墨付きを与えています。明治に入ってからは明治14年4月の曹州高座郡で行われた近衛師団演習では明治天皇が藤沢より御乗馬で養田の伊藤助又の家でご召集されまたお帰りにもお休みになられました。大正天皇も皇太子の頃一夜宿にしています。その屋敷は一丁屋敷と呼ばれ長者の仮装、東奥南重の通り、館の東方、宿から流れが屋敷にあたり、その南を回って目くじり川へ流れるように堀が掘られてあったとのことです。世の中は乗車失墜の断りで回っていると言われますが、伊藤家は大正中期の第一次世界大戦期に株と米相場の投機の失敗で致命的な打撃を受けて、これまでの栄華が一流の夢と化しました。本家については大正末期から昭和初期にかけてのわずか10年足らずの間に跡形もなく消えて墓地のみを残して横浜に移っていきました。伊藤家の本家の建物で明治天皇が休息されたと伝える江戸初期の書院作りの一棟だけが食通の陶芸家北王子魯山人が購入し北鎌倉山崎に移築し清光用の芸神館慶雲閣として使用されていました。現在は茨城県笠間市の西堂美術館に春風万里草として保存されています。伊藤家の大きな墓地が残っています。墓地はかっての本家を見下ろす南斜面に位置取りされており、今は樹林と新幹線とで墓は四面囲まれています。入り口奥正面に初代孫右衛門夫妻の笠当場型の宿り木墓碑があります。初代孫右衛門は寛永20年西暦1643年に亡くなっています。塔身額面には墓の守りとされる右白球という3文字を合成した字が記されています。各代の当主の名はすべて助の一字が使われており大御所と呼ばれています。御所見直義が書かれた 相模不時という本を参考にしましたが、自身のことを22代伊藤家孫右衛門とロシア舞踏の名手歌川瑠璃子との間に生まれたと書かれています。なお歌川瑠璃子は離婚し、その後佐藤八郎の妻となっております。直義氏が亡くなられた後にご遺族のご意思で相模不時を藤沢市に60部寄贈されています。
伊藤家についてご紹介していただきました。もう代々ね、いろんなこう文化、そしていろんな今に至るまでを作ってこられたということで、こういった方たちがいるということ、そしてね、どんなふうにこの私たちのこの藤沢ができてきたということを知っていただけたかなと思います。さあ、お話を伺っております堀さん、普段はですね、江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーということで、皆さんにですね、ガイド元にですね、いろんなお話を聞かせていただいていると思うんですが、ガイドをされるときに昔話を入れられているということでお話を伺っているんですけれども、せっかくなのでご趣味の昔話、堀さん、ここで一ついただけますでしょうか。
蛇がくれた雨、昔々のご趣味内戻り村のお話です。雨が降らず日照りが続いて田植えもできない、そんな年のこと、畑から帰る途中の村人が宇都文神社に立ち寄り、どうか雨を降らしてもらいたいとお祈りをした。あまりの暑さに汗を吹き吹き、森陰の鐘楼に腰を下ろして一服すると、片隅に一匹の蛇がとぐろを巻いていた。それを見た村人は持っていた天秤棒でつつきながら、この日照り続きで村中が困っているというのに、お前はのんきでいいなと独り言を言い置いて家に帰った。するとどうでしょう、その晩に雷が鳴っての大雨、一夜のうちに田んぼには一面に水が張られ、村はこぞって田植えができた。数日後、この間の村人が鐘つき堂に立ち寄ると、大きな蛇の抜け殻が鐘に巻きついてあった。驚いた村人がこのことを村の人々に伝えると、あの雨はこの間の蛇が天に昇り、雨乞いの神様八大竜王となって恵みの大雨を降らしてくれたのに違いないと村中の話題となって広がった。遠い昔から雨は蛇が降らせるものと信じていたから、このことがあってからというものは、雨の降らない日が続くと美濃市に鐘楼から下ろした鐘に水をかけ、地区内を担いで回り雨乞いをした。この時、集落の大将が朝暗いうちにアフリ山と言われた大山に出かけ、アフリ神社でご祈祷をしてもらってお札をいただいてきた。御所見の少年の森に宇都文字神社所有の緑の泉ため池がある。その中ほどに小さな祠があり、水の神様蛇を祀っている。昔各地の村々で池の水の奪い合いがあったが、うちもどし村では争いもなく、村々にため池から水が敷かれていた。宇都文字神社の郷土資料館には、文政11年に作られた曹州鉱山郡うちもどし村絵図があり、宇都文字神社の飛び石であるため池を見ることができる。
このようにですね、昔話を入れながらガイドをされているということで、今日はちょっとせっかくなのでといったところで昔話聞かせていただきました。地元にもこういったこう地域ごとに昔話があったり、でその昔話から言われがあったり、ね、はい、そういったものを知ることができるということで、物語もやっぱり大切だなと思いました。これからもですね、こういった昔話聞きたいという方はですね、堀さんのガイドをぜひリクエストしていただいて、ね、こういった地元のことを知っていただければと思います。さあ、堀さん、この1ヶ月いろんな、ね、お話聞かせていただきまして、御所見地区の歴史と史跡ご紹介していただきました。おしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージ送っていただけますでしょうか。
4回にわたり御所見地区の歴史と史跡をお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。江ノ島藤沢ガイドクラブには月ごとにテーマとコースを決めてご参加者を募集する募集案内と、お客様からのご希望地をご案内する予約案内を行っております。毎月、広報藤沢や公民館などにご案内のチラシがありますので、ぜひご参加ください。 お待ちしております。
このようにですね、こんな堀さんの語りでいろんなところを巡れる、そんなガイドがありますのでね、江ノ島藤沢ガイドクラブのガイドツアーもですね、お楽しみいただきながら、そしてこのようにですね、地元のことを知るということ、とっても楽しい時間になると思います。今月は御所見地区の歴史と史跡をテーマにお届けいたしました。ご紹介いただきましたのは、江ノ島藤沢ガイドクラブの堀さんでした。これからもですね、皆さんのために楽しいガイド、昔話披露していただきながら、この藤沢を盛り上げていただければと思います。今月は本当に堀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。